ルカによる福音書1章26節から6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。この主の日の礼拝の説教題、イエスと名付けなさいは、マタイによる福音書1章31節から示されました。新共同訳新約聖書の100ページになります。28節で天使がマリアのところにやってきて言います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込みます。すると天使は言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。イエス様のお名前はヘブライ語ではヨシア。旧約聖書に記されたモーセの後継者であるヨシアの名前であり、その意味は主は救うです。イエスはヨシアのギリシャ語風の読み方で、イスラエルではありふれた名前ですが、イエス様こそ救い主キリストであられることを指し示しています。人間としてマリアからお生まれになったイエス様こそが神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられることを指し示しているのです。イエス様がお生まれになったことで、神様が世界を死と滅びから救い出そうとされる救いの御業が見える形で始められたのです。アドベント 大降雪の第一週の主の日の礼拝を迎えました。神様の一人子、救い主キリスト、子なる神様であられるイエス様のご降誕を待ち望む時です。キリスト教会だけではなく、町や家々にもイルミネーションやクリスマスツリーが飾られ、子どもたちだけではなく大人もクリスマスプレゼントを楽しみにする、心浮き立つ時です。キリスト教会の暦では、アドベント第一週の主の日の礼拝の日、つまり今日が新しい一年の始まりの日とされます。キリスト教会の一年はアドベント大降雪から始まり、クリスマスからの降誕節と受難節、イースターからの復活節、ペンテコステからの聖霊降臨節へと続きます。キリスト教会の暦は主イエスキリストのご降誕とご生涯、十字架と復活、そして昇天、聖霊降臨の出来事に始まるキリスト教会の歩みをたどりゆくためにあるのです。今年は12月1日が一年の始まりとなりますので、ちょうどキリがいいかもしれません。日本流に言えば明けましておめでとうと挨拶をする日になりますが、新年明けましてよりは闇が明けましての日々になると言えるでしょう。罪の生み出す死と滅びの闇が明けて、体のよみがえりと永遠の命の光が差し込み始めるのです。イスラエルの一日は日没から日没までですが、そこにも闇から光へのイメージがあります。この時期は冬至を前にして夜が長くなりますが、冬至を過ぎて昼が長くなり始めると、イエス様がお生まれになったクリスマスがやってきます。ローマで用いられていた皇帝の名前を取りましたユリウス暦では、12月25日が冬至でした。クリスマスが限りなく嬉しく楽しい日であるのは、光が闇に勝利し始めて、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出される救いの御業が始まる日だからです。神様の救いの御業がこの世界に明らかにされる日だからなのです。元来キリスト教会の暦では主イエスの復活が中心で、主イエスが復活された日曜日に守られる主の日の礼拝と、年一回のイースターが重要でした。クリスマスは4世紀頃から祝われるようになったと言われます。キリスト教会は太陽神を拝む冬至の祭りに対抗して、義の太陽であり世の光であるキリストの誕生を祝う新しいクリスマスを確立します。クリスマスは驚くべき速さで広まりますが、その理由の一つにはアレイオス論争があります。教会は まことに神にして、まことに人であるキリストという教理の確立に苦悩する中で、神が人となられた受肉を祝うクリスマスを思いがけない賜物として与えられました。神様の一人子が人間の子供として罪に満ちた歴史の現実の中にやってこられ、神様の御国が地上に開始され、救いの歴史が始まったのです。主イエスは十字架と復活によって救いの御業を成し遂げてくださり、今も全能の父なる神様の右にあって救いの御業のために力を尽くしておられます。クリスマスは過去の出来事を記念するだけではなく、救い主が今ここにやってきてください、終わりの日に救いの御業を完成するために再びやってこられるのを待ち望む時です。神様は主イエスを私たち一人一人の救いのために使わせてくださったのです。与えられました御言葉、ルカによる福音書1章26節以下をご覧ください。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神様によって使わされました。6ヶ月目はエリサベトが洗礼者ヨハネを身ごもった時から6ヶ月目です。ガリラヤはガリラヤ湖の西岸の地域で、ナザレはガリラヤの南西部の高原地帯にある花という意味の小さな村です。天使ガブリエルはナザレに住むダビデ王の子孫であるヨセフの婚約者であるマリアのもとに使わされます。そしてマリアにこう告げます。おめでとう。恵まれた方、主があなたと共におられる。ナザレにあるマリアが天使から告知を受けたとされる場所は、マリアが住んでいた家の地下にある水汲み場です。この頃のナザレは岩山の岩をくり抜いて作られた家の集まる小さな村でした。それぞれの家の地下には雨水をためて生活に用いる水汲み場がありました。マリアは手のひらに乗るほどの大きさのアラジンの魔法のランプのような形をした陶器のランプをランプに火を灯してそこに入っていったのでしょう。すると一人で入っていった暗い水汲み場に突然天使が現れました。光り輝く天使の姿にマリアは腰を抜かすほど驚いたのではないでしょうか。おめでとうと訳されている言葉は元の言葉では一般的な挨拶です。こんにちはと訳すこともありますが、喜びなさいと訳すのが良いかもしれません。おめでとうと訳されているのはイスラエルの民に預言されてきたメシア救い主が誕生される御業に マリアが欠かすことのできない役割を果たすからです。神様はイスラエルの民への約束を実現するために、数えきれないほど大勢いたであろうマリアの中からダビデ王の子孫であるヨセフの婚約者のマリアをお選びになります。それは旧約聖書に救い主メシアはダビデの家系から誕生すると記されていたからです。確かにマリアは神様に選ばれた、特別に恵まれた方です。これから起こることのゆえに世界で最も名前の知られた女性となり、その名前は世界中に受け継がれ、日本にもマリアという名の方はたくさんおられます。マリアは旧約聖書に記されたモーセの姉のミリアムのギリシャ語風の読み方です。ミリアムはタンバリンを叩いてイスラエルの民が紅海、紅の海を渡るのを導きました。このミリアムの名を受け継いだマリアが神様の御心を受け入れ、御心に従ったことでこの世界は救いへと導かれるのです。30節から33節で天使はマリアにこう言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。イエス様は偉大な人、世界を救われるメシア救い主であられ、意図高き方の子、主なる神様の一人も子なる神様であられるというのです。父なる神様はイエス様にダビデの王座をくださいます。イエス様を救い主キリスト、神様の一人も子なる神様と信じる新しいイスラエルの民のすべてを神様が愛によって永遠に支配される御国の王座です。神様の御国の愛によるご支配、マリアがイエス様を身ごもった時から始まるイエス様のご生涯十字架と復活の出来事を通して実現するのです。34節でマリアは天使に言います。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアの正直な思いが記されています。すると天使は35節から37節でマリアに答えます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、 神の子と呼ばれ、あなたの親類エリサベト、年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。聖霊なる神様がマリアに臨んでくださり、主なる神様の全能の道からがマリアを包んでくださいます。ですから生まれてこられるイエス様は、罪に満ちたこの世界とは分かたれた聖なるお方であられ、神様の一人子と呼ばれるお方であられるのです。そして神様の全能の道からを表す実際に起こった出来事がマリアに知らされます。すでに高齢となっていたエリサベトが男の子の身ごもっており、もう6ヶ月になっているというのです。最後に天使は全能の神様に、できないことは何一つないと言います。何でもおできになる全能の神様がその道からを用いて、この世界、そして私たち一人一人を死と滅びから救い出してくださるのです。38節で天使の言葉にマリアが答えます。私は主の発しためです。お言葉通り好みになりますように。マリアは婚約者を裏切り、律法を破った者とされ、人々の前に引き出され、大きな石を死ぬまでぶつけられるかもしれないという恐怖の中で神様に従います。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様が力づけ導いてください。マリアは神様の御心を受け入れ、神様の御心に従うのです。それはどんな困難や危機の中にあっても、神様が必ず助けてくださるという全能の神様への信頼がなければとてもできることではありません。マリアの全能の神様への全幅の信頼こそがこの世界を救いへと導いたのです。お祈りをいたします。父、御聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを主イエスを救い主キリスト、神様の一人を子なる神様と信じて、キリストの体なる教会に連なる神様の御国の民、新しいイスラエルの民としてください。神様の御国の愛によるご支配が、マリアが主を身ごもった時から始まる主のご生涯、十字架と復活の救いの御業を通して実現されることを覚える民としてください。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様が力づけ導いてください。マリアのように神様の御心を受け入れ、神様の御心に従うものとしてください。 困難や危機の中にあっても神様が必ず助けてくださるという全能の神様への信頼によって託された使命を果たしていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。